ストメントブリッジがお届けするいろはにマネーのながら学習。皆さんこんにちは、インターン生の志村です。本日は投資初心者向け注目ニュースについてお伝えします。毎週月曜日に更新する投資初心者向け注目ニュースでは、いろはにマネー会員様に向けて先週の振り返りや今週の注目トピックを分かりやすくお伝えします。会員登録された方限定公開の記事となっておりますので、ぜひ登録してみてください。今週のトピックは2つです。1つ目がとうとう1ドル158円台突入で最悪のシナリオ、2つ目が新NISAで3倍に伸びた意外な選択肢です。それぞれ詳しく見ていきましょう。まずはじめにとうとう1ドル158円台まで突入、最悪のシナリオにです。4月26日、とうとうドル円が1ドル158円台まで下落し、約34年ぶりの円安ドル高水準を更新しました。29日にはさらに下落し、一時1ドル160円台まで下落しています。最近ではニュースでも毎日円安について報じられ、中には1ドル200円までの下落を危惧する声も。円安は一体いつまで続くのか、また投資への影響はどうなるのでしょうか。直近1ヶ月のドル円の動きをグラフで見てみると、急激に円安が進んでいることが分かります。11日からの2週間で約5円も円安が進んでいます。米国政策金利の利下げ観測が後退したことが挙げられます。これまでインフレ抑制のために高い政策金利を維持してきたアメリカですが、インフレ率の鈍化に伴い相場では政策金利の利下げが期待されていました。しかしながら米国政策金利の決定機関である FRB 連邦準備理事会は未だインフレの鈍化が十分ではないとして利下げを延期しています。26日の日銀の金融政策決定会合で緩和環境の維持が決まったこともあり、26日夜に円安はさらに加速しました。現在のアメリカの政策金利は 5.25 から 5.50% なのに対し、日本の政策金利は 0.10% です。実際に数値で見るとその差がかなり大きいことがうかがえます。ここまで急激に進行する円安の現状についてお伝えしてきました。輸入コストの上昇による物価高など円安の影響は普段の生活にも色濃く反映されます。そのため最悪のシナリオだと思った方も多いでしょう。海外旅行にも行けず、円安は悪というイメージを持つ方も増えています。しかし一方で円安も悪いことばかりではありません。SBI 証券の投信ランキングトップ2である E-MAX スリム全世界株式オルカンと S&P500 の値動きを見ると、どちらも3ヶ月で約 10% 増と高い水準を誇っています。一方でそれぞれのベンチマークとなっている MSCI オールカントリーワールドインデックスと S&P500 指数では投資信託ほど伸びていません。オルカンの基準価格騰落率はプラス 9.79%、 S&P500 の基準価格騰落率は 9.90% にとどまっています。それもそのはず、ドルで算出されるベンチマークに対して投資信託の基準価格の算出は円建て方式です。円安が進行している分、株価の上昇に加えてドルの上昇、つまり円安もリターンとして計上されているというわけです。極端な話、S&P500 が上がっていなくとも、円安が進めば基準価格は増えます。投資信託での円安については、概要欄に記載してあるポッドキャストの別の回でもお話ししているので、ぜひ聞いてみてください。特にオルカンと S&P500 はどちらもアメリカ株が中心の投資信託となっており、ドル円相場の影響は他の投資信託に比べても強力です。株価の上昇だけでなく円安からもリターンを得られることから、これらの投資信託は円安対策にも使えると言えます。また米国株中心の投資信託だけでなく、インバウンド関連株も円安の恩恵を受けることで知られています。 インバウンド関連株とは、訪日外国人へのサービスを提供する企業の株のことです。主に日本の食品メーカーや航空・ホテル業界の企業が含まれ、円安になると観光客も増加するため、ドル円相場との相関が期待されています。今回はインバウンド関連株の投資信託として有名なビジットジャパンの値動きを見てみましょう。円安の影響も相まって安定した伸びを記録しています。オルカンや S&P500 と違い、日本株が対象となっているため、円安からリターンを得つつも日本の企業を応援したいという方にはうってつけのファンドです。ここまでお伝えしてきたように、投資という側面から見れば、円安を最高のシナリオにすることも可能です。ただし、ドル円の為替相場は良くも悪くも FRB や日銀の動きに強く依存します。特に防衛ラインの一つともされる1ドル155円を割った今、日銀の為替介入というのも意識しなければなりません。今後も FRB と日銀両者の発言はニュース解説で取り上げていきますね。続いて、新NISAで3倍に伸びた意外な選択肢についてです。新NISAが始まって早くも4ヶ月が経とうとしていますが、現在ロボアドの人気が急上昇しているのはご存知でしょうか。4月23日、日本経済新聞はロボアド業界最大手であるウェルスナビの契約者数が2024年に入ってから急増しているとの報道をしました。2024年1月の新規口座開設数は約7000人と、2023年の単月ペースに比べておよそ3倍です。新NISAの導入を追い風に利用者数を大幅に増やしています。そもそもロボアドと聞いても、いまいちどのようなものかイメージができない方もいらっしゃるのではないでしょうか。投資を始めてみたいけど何を買えばいいかわからないという方や、仕事が忙しくていちいちニュースを見る時間がないという方を中心に人気が広まり、業界最大手のウェルスナビは2024年1月時点でユーザー数が38万人を超え、預かり資金も1兆円を突破しています。イロハニマネー編集部でもウェルスナビを実際に運用しています。投資に 100% はないので絶対に儲かるとは言えませんが、編集部では大きなリターンを得ています。アメリカ株を中心に大きなリターンを出し、ウェルスナビでの運用を始めてから4年目にしてリターンはプラス 53.22% となっています。ロボアドは年間の手数料が 1% ほどと、インデックスファンドよりも高いことには注意が必要です。ただ、自動でアメリカ株、債券、金などポートフォリオを調整してくれるため、長期でなるべくリスクを抑えたい人にはおすすめです。ウェルスナビは2024年1月から始まった新NISAにも対応しています。この配信を聞いてくださっている方の中には、新NISAってよく聞くけど難しそうでなかなか始められないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。投資は長期での運用が鉄則です。始めるのが早ければ早いほどリターンを得る機会も多くなります。まだNISAを始められていない方は、これを機にウェルスナビを始めてみるといいかもしれません。イロハニマネーでは条件達成で1000円がもらえるキャンペーンも実施しています。概要欄記載の URL よりぜひチェックしてみてください。本日の記事の内容は以上になります。続いて、用語解説に移ります。今回ご紹介する用語は為替介入です。為替介入とは、通貨当局が外国為替市場で通貨間の売買を行うことです。現在のような急激な円安が進行している状況では、外国為替市場でドルを売って円を買うドル売り円買い介入が行われる可能性があります。日本では為替介入の権限は財務大臣が有しており、財務省所管の外国為替資金特別会計の資金が使われます。23日に鈴木財務大臣は参院財政金融委員会で環境は整ったとの発言をしており、為替介入がかなり近づいているのではないかという見解もあります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、 X など各種 SNS においても投稿をしているので、 フォローもよろしくお願いします。いろはにマネーでぜひ検索してみてください。また株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。